Okay, if any, we are studying the book of Proverbs.
今私たちはですね、箴言の箴言を学んでいます。
We have a Japanese Bible and some English Bibles over here if you'd like to look in there.
そこにいくつか日本語でも英語でも聖書がありますので、必要な方はご利用ください。
And I took the Spanish Bible home. I'm sorry.
スペイン語の聖書はごめんなさいないですね。
But we're on chapter 17 this morning.
箴言の17章です。
And please read with me. It says, verse 1, Better is a dry morsel with quietness than a house full of feasting with strife. A wise servant will rule over a son who causes shame and will share an inheritance among the brothers.
箴言の17章1節2節を読みします。一切れの乾いたパンがあって平和であるのはごちそうと争いに満ちた家に勝る。資料のあるしもべは恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって資産の分け前を受け継ぐ。
This verse reminds me of the story of Joseph.
この箇所はですね、ヨセフのストーリーをちょっと思い出します。
You know, in the very last chapter of Genesis.
創世記の最後の方に書かれてある話です。
Joseph had been sold as a slave to the Egyptians.
ヨセフという人は奴隷としてエジプトに売られてしまいました。
His brothers were jealous of him, and so they, you know, it's hard to believe that they'd be that jealous, but they sold him, and he became a slave.
彼の兄弟たちが、弟を妬んでですね、そんなにまで妬むっていうのは信じられないんですけれども、それでエジプトに奴隷として売ってしまいました。
He was purchased by this guy Potiphar, and he was, you know, this very rich man.
ポティファルという、非常に裕福な人に買い取られます。
But Joseph was faithful, it said, and Potiphar ended up putting Joseph in charge of the whole place. He was like the estate manager.
そこで、ヨセフは非常に忠実に奴隷として使えますので、ポティファルは彼を信頼して、彼の全財産をヨセフに任せることになります。
You know, even though he was a slave, he was exalted.
彼は、奴隷でしたけれども非常に高い位置に上げられました。
But once again, we read where he was betrayed by he was falsely accused by Potiphar's wife, and he ended up being thrown in an Egyptian prison.
けれどもまた彼は裏切られてしまいます。ポティファルの妻によってですね、不当に罪を責められて、そして、牢屋に入れられてしまいました。
I mean, things couldn't have gotten much worse than that.
もうこれ以上悪いことが起こらないんじゃないかというぐらい。
But God was with Joseph.
けれども神様はヨセフと共におられました。
And eventually, he was put in charge of the prison.
そして最終的に彼は、その牢屋全体を任されるようになる。
And through an amazing turn of events, he became the prime minister of all of Egypt.
そして、いろんな不思議なことが起こって、最終的にはもうエジプト全土を治めるものにまでなります。
Now, the chances are that you probably won't be exalted to be prime minister.
おそらく皆さんはですね、例えば大統領、首相までに高められるということはないかもしれません。
But Jesus did say that the meekWould inherit the earth.
けれどもイエス様は、柔和なものはこの地を受け継ぐというふうに言われました。
He taught that if you're faithful in a little thing, if you're faithful in the small responsibility God gives you, someday you're going to have great responsibility.
またイエス様はこのように言われました。小さなことに忠実なものはやがて、非常に大きな責任を与えられる、大きなものを任されるだろうと教えられました。
Verse 3 says, The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts.
17章の3節、銀にはるつぼ、金にはろ、人の心を試すのは主。
So here we see, the Lord tests the heart.
ここで主は心を試されます。
Only the Lord knows for sure what's in your heart.
主のみが私たちの心の中に何があるかということをご存知です。
And this testing, it uses this metaphor of, in the Bible many times that the heart, when the Lord tests the heart, it's like refining precious metal, like gold.
ここでこの心が試されるということをですね、例えとしてその金や何かこう金属が火によって精錬されるということに例えています。
And you see what they would do is they would take and heat up the gold really hot and the impurities would just float up to the surface and then the goldsmith would just skim them off the top, take them away.
それはどのようにするかというと、その金をですね非常に熱くして熱によって熱くさせて、溶かしてそうしますと表面に不純物が浮いてきます。それを、まあ、金細工人がすくい取る、そういった作業を行います。
And Peter uses this imagery. If you look in 1 Peter, chapter 1, verses 6 and 7.
ペテロもこのことを言っています。第一ペテロの手紙の、1章6節7節のところで同じようなことを言っています。
In this you greatly rejoice, though for now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials.But the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ.
第一ペテロの手紙の1章6節7節。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は、火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。
The verse identifies the source of the heat, or the heat that we feel is of this refining is our trials.
この箇所が言っているのはこの、熱ですね、火というものが、私たちに試されるこの試練だということを言っています。
I don't like, to be honest, I don't like trials.
私は試練は好きではありません。
I mean, you're just like Peter, so they're grievous. That's the word he used to describe them.
ここでもペテロが言ってるようにそれは悲しいものです。
And but what helps me when I'm going through trials is to know that God is going to use this difficult thing to produce something good.
でもその試練を通るときに、まあ、自分を励ましてくれることというのは、このその試練を通して神様が何か良いことを、これを用いて良いことをしてくださるということを知っていることです。
You know, trials are not unique to Christians. We're not the only people that experience trials.
試練というのは何もクリスチャンだけに与えられるものではありません。すべてのものが受ける。
People all over the world, people that don't even believe in God are experiencing trials.
この世のすべての人たち、神様を知らない人たちでさえも、みんな試練を受けています。
Suffering.
苦しんでいます。
But we have the assurance that God will work through the trial to bring about something good.
けれども私たちはその中でこの試練を通して神様が働いてくださって、そこから良いものを生み出してくださることを知っているわけです。
We don't suffer in vain.
ですから私たちはただ虚しく苦しむだけではない。
You know, a lot of time during trials, I think things come to the surface. We see things in our hearts that we're kind of surprised at. We didn't know they were there.
私たちが試練を通るときに心の中にあるものが深くにあったものがこう表面に出てきます。そして私たちは自分でもあこんなものがあったのかと驚いてしまうことがあります。
Maybe anger comes up or some sort of insecurity you didn't even think you had, but during this, the heat of the trial, during this difficult time, it comes out.
もしかしたら怒りがあるかもしれませんし、何か不安なものがあるかもしれません。でも、そういったものがその試練の中に、試練を通っているときにこうだんだん浮き出てきます。
And it may shock us. We may be so surprised.I didn't know that was there.
そしてそれがもしかしたら自分にこう、まあ、多少なりともショックを与えるものかもしれません。こんなものが自分の中にあったなんて。
And at times like this is so important. I can't stress this enough. It's so important to know that you don't have to hide this. Try to hide this from God.
そのような時に神様からそういったものを隠す必要がないということを知っておくことは非常に大切なことです。
You know, it's like when you see these weaknesses or you know, the ugliness inside, you don't need to say, think, oh no, you know, if God, you know, I'll be thrown out of the kingdom.
もしそのような、何か自分のうちにから 醜いものがこう出てきてしまったとき、それを自分が見てしまったときに、あ、大変だ、もうこんなものが見つかってしまったら御国から追い出されてしまうんじゃないか。
just when I was doing so well, I was, you know, I was going along, I was doing so well, and then this trial came along and spoiled everything.
せっかく今までこう信仰に従ってきちんと歩んできたのに、もうこの信仰、この試練一つによって全てが台無しになってしまった。
You know, God knows what's in your heart.
と思う必要ありません。神様は皆さんの心に何があるかをご存知です。
And a lot of times what's happening is this stuff is coming to the surface. You're seeing it. God knew it was there, but you're seeing it for the first time.
このような試練の時に何が起こるかというと、神様はそういったものが皆さんのうちにあることをご存知でした。でも皆さん自身がそれをやっと見ることができたわけです。
And you know what God is wanting from this is just for us, you to turn it over to Him. If it's sin that you've never seen before, you can just confess it to the Lord. Give it over to God.
そしてそこで神様が望んでおられることは、もしかしたら今まで自分が気づいていなかった罪を見るかもしれません。その時に本当に、ただそれを神の前に告白して、神様のもとにもう一度向き直るということを望んでおられる。
Verse 4 says, An evildoer gives heed to false lips. A liar listens eagerly to a spiteful tongue.
4節を読みします。悪を行う者は邪悪な唇に聞き入り、偽り者は人を傷つける舌に耳を傾ける。
You know, in a way, if we listen to gossip, like spitefulness or things, if we listen and we give it an audience and listen to it, in a way, we're participating in it.
もしですね、私たちが何かこうゴシップを聞いたり、人を傷つけるようなことを話していることを聞くということは、その聞いたときにもうすでにそれに自分も参加してしまうことになります。
And you know, I watch the, I'm a lot of times I look at the news on the internet.
まあ私はよくですね、あのコンピューターでインターネットのニュースを見ます。
And what I've noticed that they have a lot of things. They don't even hide it. They have a one site, one button. There says hot gossip.
で、そのインターネットも全然あのなんかこう隠すようなこともなくですね、いろんなゴシップがあって、あるところにはもうなんかホットゴシップ、なんかもうちょっと熱いゴシップみたいな。
they usually, they usually have some sort of famous person's face there, so you think, whoa, what's this? What happened to them?
そして、まあ、そこにこう有名な人の写真とかがちょっとあったりとかして、あ、これ何が起こってるんだろうとちょっと見てしまいたくなります。
And what they're trying to do is stimulate your curiosity and go. But you know, if you start into gossip, you start listening to it, in a way, you're participating in it.
そして、なんかこう私たちの興味をそそるように、まあ、うまくこう興味をそそるようなものがあって、そこにもし私たちが、あ、これ何があるんだろうってこう見てしまったり聞いてしまったりするということは、もうすでにそこに自分が入ってしまうということになります。
And if we participate in it, we're not, you know, we bear responsibility for it.
もしそこに、もう参加してしまうということは、それに伴う責任が生じてくることになります。
He who mocks the poor reproaches his maker, it says in 5a.
五節、貧しい者をあざける者は自分の作り主をそしる。
You should never, you know, the scripture saidWe should never mock the poor. We should never despise the poor.
聖書はですね、私たちは決して貧しいものを、見下したり、あの、バカにしたりしてはいけないというふうに教えています。
And James says that God has chosen the poor of the world to be rich in faith.
ヤコブの手紙の、2章の5節には、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとしたというふうにあります。
And the second part of that verse, verse 5 says, He who is glad at calamity will not go unpunished.
そして、5節の後半、人の災害を喜ぶ者は罰を免れない。
Don't be happy when something bad happens to someone else.
誰かに何か悪いことが起こったときに、
even your enemy.
それがたとえあなたの敵であったと
して。You know, it's a temptation if something bad happens to somebody, perhaps somebody that's done something to you, to sort of, yeah,
もし皆さんに何かこうね悪いことをしてた人が何かこうその人に悪いことが起きた時にはもしかしたらやったって
思うかもしれない。 Maybe you're not so out. Maybe it's kind of inside. Well, that's too bad. You know, I'm not rejoicing in it.
表には出さなくても心の中ではちょっとこうほくそ笑んでしまって、ああ残念だねって言いながらちょっと顔がニヤッとなってしまう。
And you know there was a time that I can think of some the time many years ago I felt like I was really hurt by some I was really slandered by this person.
何年か前ですけれども、私もやっぱりある人から非常に中傷されて傷ついたことがありました。
And some years later, I saw that they had come under a lot of pressure because the same thing, they were being slandered. And I felt, at first it was kind of hard not to rejoice and think, yeah, you know, they got what's coming to them.
で、その数年後にですね、今度は自分を中傷した人たちが何かもう非常に大きなプレッシャーの中に逆の立場になってしまった時に実は私は心の中で、あ、そうだよね、神様はちゃんと報いてくれたんだって思ってしまいました。
But you know, God is not like that.
けれども神様はそんなようなことを望んではおられません。
He doesn't, and God doesn't wish bad things on people, and He doesn't want us to wish bad things on people.
神様は、こう悪いことが人に起こることを望んではいないし、また私たちにもそのようなことを望んでほしいとは思っておられません。
And you know, here it says it's kind of serious. It says if he wishes calamity, won't go unpunished.
そしてこの箇所を見ますと、本当にシビアですね。もし人の災害を喜ぶ者は罰を免れないというふうにあります。
Verses 6 through 8, 9 as we continue here. Children's children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Excellent speech is not becoming to a fool, much less lying lips to a prince. A present is a precious stone in the eyes of its possessor. Wherever he turns, he prospers. He who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friends.
6節から9節をお読みします。孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父である。優れた言葉は知れ者にふさわしくない。偽りの唇は高貴な人にはなおさらふさわしくない。賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところどこに置いてもうまくいく。背きの罪を覆う者は愛を求めるも追い求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。
It's you know, love doesn't want to expose people's sins.
愛というのは人の罪を暴くようなことはしません。
And that is to expose us for the purpose of bringing that person down.
ただその人を陥れるために貶めるために暴くというようなことはしません。
Now I don't believe God wants, you know, that what God is saying to us is that we should always ignore you know, sin, that it's really not an issue.
神様はだからといって私たちにその罪を、まあ、無視していいというふうに言っておられるわけではありません。
I mean, there are times when a person needs to be confronted with their sin and, you know, what you're doing is not right.
時にはその自分がやっていることが正しくないことをやっている時にはその罪に、まあ、直面させられる必要がある。
But even there, the purpose of that is to help the person, to restore the person, to get them to come around.
でもそれは、そういった時にはその人をもう一度立ち直らせるために、正しい道に、戻らせるために何か、そういった罪を示してあげるということはあります。
But you know, gossip is different. The motive for gossip is really to tear the person down.You want to bring them down a few notches.
でもゴシップというのは、その動機が違います。その人を、まあ、こうちょっと見下そうとしていたり、陥れようというそういった動機から、まあ、何か口にしてしまうということになります。
Let's move on. Verses 10 and 11. Rebuke is more effective for a wise man than 100 blows on a fool. An evil man seeks only rebellion, therefore a cruel messenger will be sent against him.
10節11節、悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。ただ逆らうことだけを求める悪人には、残忍な使者が送られる。
Over and over we've learned through the Proverbs, a wise man is teachable.
何度も何度もこの箴言の中に出てきますけれども、この賢い人というのは、まあ、教えてもらうことができる人です。
He's open to a rebuke.
懲らしめに対して、まあ、心を開いています。
Because a wise man is considering his way. Is this the right way or is this the wrong way?
なぜなら賢い人というのは自分の道が正しいかどうかということをいつもこう気にかけているから。
And a rebuke may be all that he needs to get on the back on the right path.
そしてその懲らしめ、一度の懲らしめというのがもしかしたらその人を正しい道に戻す、そういう必要、戻すために必要なすべてかもしれません。
But a fool, it says, can be beaten and beaten and nothing changes.
でも愚かな者は打たれても打たれても鞭打たれても打たれても何も変わりません。
And you know the Holy Spirit, what I found, the Holy Spirit often guides us with a gentle voice, often a feeling in our conscience. We know, oh, this is not right or this is right.
聖霊というのは非常に、まあ、小さな声で語ってくれます。しばしば私たちの心の内に、うん、もしかしたらこれは正しくないかもしれないという思いが与えられます。
And we may not even recognize it, that this is the voice, you know, this is the Holy Spirit speaking.
もしかしたら、あ、これが聖霊が語っていることだというのは気づかないかもしれません。
But it's you know, it's like you're feeling like,I shouldn't have said that to him. You know, maybe you said something wrong or in a bitter spirit, and the spirit convicts you. Why, I shouldn't have said that.
もしかしたら、誰かに対して何かこう悪いことを、あの、苦いことを言ってしまった後に、ああ、あんなこと言わなければよかったって思うかもしれない。それは聖霊がそういうふうに語ってくれるかもしれない。
And you feel, well, I better go and make it right.
そして、もう一度その人のところに行って仲直りしてきた方がいいなと思う
かもしれない。 And following this gentle voice, we're put back on the right path where God is able to move us where we've gone off path. He's just able to move us back onto the right path.
そのようなその聖霊の小さな声に聞き従うときに私たちはそれそうになった道からまた元に戻ることができる。
But if we're not sensitive to the voice of the Spirit, this gentle voice of the Spirit, if we're notsensitive to the rebukes of God, we end up being beaten by our circumstances.
けれどももし私たちがその、小さな優しい聖霊の声に敏感でなければ、神様からの懲らしめに敏感でなければ、私たちは、結果的にもうその周りのいろんな状況に何度も何度も鞭打たれるようなことになる。
You know, the all because we're too dull.To hear.
なぜなら私たちはその声を聞くのにあまりにも鈍感でありすぎるから。
You know, in that example I listed that I mentioned, you know, you the spirit is trying to say, hey, you shouldn't have spoken that way to that person, but you don't listen. You just say, well, I'm gonna say what I want to say.
例えばですね、もし聖霊様がそんな風に言うべきじゃないと言われているにもかかわらず、いやでも何が何でも言ってやるんだ。
And you know, then it gets bigger. Then all of a sudden, problems come. That person gets mad at you, and this relation's broken up. And then another person gets mad, and pretty soon life is hard, and the circumstances are kind of beating away at you.
でもそれに逆らってですね、その怒りのままにぶつけると今度相手もまたさらに怒って、もっともっと問題が大きくなって、別の人もまた怒りをそこに持ったりして、もう収拾がつかなくなっていって。そのような状況に、まあ、自分が結局鞭打たれることになっていきます。
I don't think being a fool or being a wise man as spoken up here in Proverbs is something that you're locked into.
ここでこの、まあ、賢いもの、悟りのあるものとまた愚かなものって出てきますけれども、これはあのもうずっとその人がそのままだということではないと思います。
We can play the fool or we can be a wise man at really any moment depending upon our attitude toward God.
私たちが神様に対して取るその行動によっていつでも 私たちはこの賢いものにもなりうるし、また愚かなものにもなりうると思います。
Solomon is a great example of that.
例えばこのこれを書いたソロモンという人はそのいい見本です。
I mean, here's the man, Mr. Wise. He's the man that wrote all about wisdom. You know, he ended up playing the fool.
彼は、非常に賢い人で知恵のある人で、この知恵の書をたくさん書いた人ですけれども、彼の人生の終わりというのは、まあ、愚かなことをたくさんしてしまう。
He ended up doing the very things that he spoke of not to do.
彼は最後にはもうしてはいけないと言われていたことをたくさんしてしまいました。
Verse 12. Let a man meet a bear robbed of her cubs rather than a fool in his folly.
12節。愚かさにふけっている愚かな者に会うよりは、子を奪われた恵まに会う方がましだ。
You know that I lived in Montana for a few years.
私は、数年間アメリカのモンタナ州というところに住んでいました。
And I used to love to go hiking in the wilderness. They have beautiful wilderness there.
そして、まあ、あの自然がたくさんあってですね、私はよくハイキングに行くのが大好きでした。
But they have grizzly bears. I mean, these are big bears.
今そこにはですね、ハイイログマって呼ばれるクマがいたんです。
And as well as other black bears.
今他にも黒いクマとか今たくさんいました。
But you...They won't bother you. Normally, they won't bother you. You just you follow a few basic rules, and you don't need to worry about them.
今通常はですね、あの一般的なルールに従っていれば、そのクマを恐れる必要はありません。
But one thing that you never want to do, if you can help it.
けれども、一つだけ絶対あのしてはいけないことがあります。
And that is to get between a mother bear and her cubs.
それはその母親のクマとその子供のクマの間に入ってしまう。
Because those mothers are so protective, and oh, God help you if that happens.
もうその母親のクマというのも非常に子供を守ろうと必死になっていますから、もしそんな目にあったらば本当に神様が助けてくださいますようにって感じ
です。Anyway, people have died.
あのもう本当に死んでしまう危険が高いです。
But it's to stay away from a fool in his folly.
この愚かさにふけっている愚か者から、まあ、できるだけ離れて。
Because you're gonna get mauled.
なぜならば、そこに行って近づいてしまうと、まあ、自分がひどい目に遭うからです。
The fool's folly, the thing about the foolishness of a fool, it doesn't only affect him.Oftentimes it affects those around him.
この愚かさというのは本人だけではなくて、その周りにいる人たちにも影響を与えてしまいます。
And you don't want to be there if you can help it. You don't want to participate in that.
ですから、できればそういったところには近づきたくないでしょう。
Verse 13 and 14. Whoever rewards evil for good, evil will not depart from his house. The beginning of strife is like releasing water. Therefore, stop contention before a quarrel starts.
13節、14節。善に変えて悪を返すなら、その家から悪が離れない。争いの始めは水が噴き出すようなものだ。争いが起こらないうちに争いをやめよう。
You know, oftentimes, before a quarrel starts, before we really get into it,We have a choice.
こう争いが起こる前というのは実は私たちには選択肢があります。
You know, we may feel that, hey, I, you know, I'm offended. I'm going to let it out. I want to say it, and you're ready to blast.
何かこう人から、まあ嫌なことをされてこうカッとなった時にこの怒りをもう相手にぶつけようとこう準備ができてしまうことがあります。
But there may be, there's often a feeling that we know if I say this, if I'm going to say it, it's going to cause this person is going to react.
けれども、そういった時にもしでもこのことを言ってしまったら相手はまたこういう態度を取ってくるだろうということは分かります。
And you know, there is a choice there.
でそこには選択肢が実はあるんです。
But even though we know that, oftentimes we're going to say it anyway.
でも、まあ、しばしば私たちはそれでもとにかく言ってやろうと思ってしまいます。
And it says here, a wise man comes to that point. He faces that choice, and a wise man chooses not to go there.
でもここでその賢い人はその選択肢にぶつかったときにそっちの道に行かないことを選び取ることができ
る。Because he considers the consequences. What's going to happen if there's a big fight? If he starts this big fight, is he ready for the consequences?
なぜならばそういう人たちは賢い人たちはその争いをしてしまった後のその結果ということを考えることができる。
Because once it gets started, it's not easy to stop.
一度始まってしまったらそれを止めることは非常に困難です。
You know, Solomon compares it to releasing water.
ソロモンはそれを、水が噴き出すというふうに表しています。
Once the water is out, you just, you know, it's, you can't, it's very hard to put it back.
一度水がこう流れ出してしまったらそれを元に戻すことはもう難しいことです。
But I think what happens, I found this happening to me, and I think many of you could probably relate.
でもまあそういったことは、起こってしまいます。自分にも起こってしまったことも過去何度もありますし、皆さんもそういった経験があると思います。
Is that we try to qualify our words after we say them, as if that's going to take back any harm that was caused.
よくですね、私たちは言ってしまった後に、まあなんとかそれをこう正当化しようというふうにします。
For example, you say something, well, you know, I didn't mean that, or I didn't mean, and then we go on to say what we didn't mean.
例えばですね、よく言ってしまった後に、あ、そんなつもりじゃなかったんだっていうようなことを言います。
But it doesn't work, it's too late.
でももう遅いですね、遅すぎます。それは通用しません。
It's like trying to take back water.
それはもう流れてしまった水を元に戻そうとすることと同じ。
The wiser thing to do is not to have said it.
ですから賢いやり方というのは言わないということです。
Verses 15 through 17. He who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them alike are an abomination to the Lord. Why is there in the hand of a fool the purchase price of wisdom, since he has no heart for it?A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
15節から17節。悪者を正しいと認め、正しい者を悪いとする。この2つを主は忌み嫌う。愚かな者が資料もないのに、知恵を買おうとして手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。
A true friend will be there when times are tough.
真の友というのは本当に辛い時にそこにいてくれます。
I remember back when I was in college, I had this group of friends and we just felt good. It felt like we had a lot of, you know, I don't know, friendship, brotherhood.
大学の時に、まあ、何人かの友人たちといつもこう一緒にいてですね、まあ、仲間として楽しく過ごしています。
This was before I knew the Lord.
これは私がまだ主を知る前のことです。
And one of the friends in our group was really, really bright. He got a free ride scholarship to Tulane University.
その仲間の一人は非常に頭のいい人で、奨学金を得て入ってきてた人でした。
But while he was down there in his first year, he started to use harder drugs. He used LSD and he lost his scholarship and he came back.
でまあ、だんだんですね彼は悪いことにはまっていっていろいろドラッグとか、そういったものをやっていってもうとうとう奨学金も失ってしまいました。
And I was amazed at how fast he fell from grace. No one in the group really cared about it. It's like their attitude was like, ah, that, he's Kyle, he's a burnout, you know, I wish he'd stay away
でも私が驚いたのは、本当にですね、あっという間に彼はみんなから見捨てられてしまって、でも あいつなんかもうどうしようもないんだから、使えるのはやめようと言って、仲間がみんな離れて
しまった。And I started to think then, wow, we're not really that good of friends here.
で、私はその時に、あ、僕たちはそんな仲のいい友達じゃな
かったんだ。You know, if it wouldn't take much for them to just drop, you know.You can get dropped like a bad habit pretty easily.
もう本当にちょっとこう悪い習慣を持ってしまうだけでもいとも簡単に離れてしまうんだということを知りました。
But here it says, a true friend, a brother is, born for adversity. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれるとあります。
I don't know. You may have had the bitter experience of having friends bail out on you.
もしかしたら皆さんの中にも、友人から、まあ、見捨てられてしまうというなんかこう経験によってなんか傷ついてしまったことがあるかもしれません。
But you can count on this. Jesus will never bail out on you.
けれどもイエス様は決して皆さんを諦めることがないということをここに私たちは確かなものを持つことができる。
Hebrews 13:5 says, I will never leave you or forsake you.
ヘブル人への手紙の13章5節には、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないとあります。
Further on, in 18, chapter 18 here in Proverbs, it says, there is a friend who sticks closer than a brother.
箴言の少し先の18章24節を見ますと、兄弟よりも親密なものもいるというふうに書かれています。
Jesus is that friend.
イエス様こそがそのような友です。
You know, in John 15, chapter 15, verse 16, Jesus said to his disciples, You did not choose me, but I chose you.
イエス様は、弟子たちに、言われました。ヨハネの福音書15章の16節のところで、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです。
Jesus chose you.
イエス様はが皆さんを選んでください。
And you may wonder, why did he choose me?
もしかしたらなんで私なんか選んでくれたんだろうと思うかもしれません。
Because he wanted to.
なぜなら神様がそうしたかった。
He didn't have to, he wanted to.
そうしなければならなかったわけではなくて、そうしたかったから。
It's so comforting when someone to know that someone has chosen you to be their friend.
誰かが皆さんと友達になりたいと、皆さんを友達として選んでくれる人がいるということを知るということは本当に慰めになります。
This gets down to the really the heart of our being, the heart of who we are. It is.Whether or not we feel accepted.
それは私たちの本当に心の深いところに届きます。私たちが受け入れられているかどうかという、そういったその思いのところに届くことです。
Our value as a person.
人として本当に価値を認められている
。 And it's really painful to feel the lack of friendship, to feel like, well, no one, you know, really cares or no one really wants.
その友情関係に欠けてしまうということは本当に、痛みの伴うことです。誰も自分をケアしてくれないと思うことは本当につらいことです。
But Jesus chose you.
けれどもイエス様は皆さんを選んでくださいました
。 Jesus is the friend who loves at all times.
イエス様こそ常に愛してくださる友です。
You know, I feelFor many of us, we maybe have known Jesus as our Savior, Jesus as the Lord, but I wonder if we know Jesus as the friend.
多くの人たちはイエス様が自分の救い主であるということを知っていると思いますけれども、どのぐらいの方がイエス様が自分の友であるということを理解しているでしょうか?
You know, it's many people may think, you know, if he really knew me,Or if a person knew me, if they really knew me, they wouldn't like me. If they really knew who I was.
よくこういったことを言われます。もし人が本当の自分を知っていたら、本当の自分を、分かってしまったら、きっと誰も自分のことなんか好きになってくれないんじゃないか。
But you know, when it comes to Jesus, He knows you.
けれども、イエス様は皆さんのことをよくご存知です。
He knows you better than you know yourself.
私たちが自分のことを知る以上にイエス様は知っていてくださいます。
It says Jesus sees us. When Jesus looks at you, he doesn't just see you for who you are now. Jesus sees you for what you're going to be.
イエス様はただ今私たちがどういうものかということだけを見ているのではなくて、私たちがこの先どういうものになっていくかということもすべてご存知です。
During my last vacation, I talked with a Christian about some things.
休みの時にですね、私はあるクリスチャンの人たちとまあ、いろんなことを話していました。
And they were sharing with me what it was like, you know, before I came to Christ, I did some really bad things. I was a despicable person.
で、私がその人たちと話している時に彼らは自分がクリスチャンになる前はどんなにひどい人間だったかということを話してくれました。
And as they were talking to me, I sensed that there was this kind of this fear about bringing this up.
で、まあ、それを聞きながら私はですね、その人たちがもしかしたらこの証を話すということにちょっと恐れを感じているかもしれないというふうに思いました。
And I sensed that there was kind of almost an attitude, well, you know, Jesus accepts me now that I got my act together, but, you know, before, man, he must have hated me.
まるでですね、その人たちが、このように言っているように感じました。何かイエス様は今は私がちゃんとこう正しい行いをしているから受け入れてくれているけれども、以前の自分のことはもきっと憎んでいたに違いない。
But you know, Jesus accepted you and loved you back when you had no concern for him at all.
けれどもイエス様は皆さんがイエス様のことに全く関心を持つ以前から皆さんのことを知っていてください。
And he loves you and accepts you now not because you got your act together and your life is all together. You became lovable, so now he loves you.
そして、皆さんが今やその主を知って正しい行いをしようとして愛されるべきことをしているからイエス様が今の皆さんを愛してくださっているわけではありません。
You know, the truth is, we don't have our acts together.
実は私たちは決して良い行いができているわけではない。
I mean, there's still things in our hearts that if we saw, we'd probably be shocked.
自分自身ももし本当に自分の心の深いところを見たらもう本当に自分でショックを受けると思います。
But God, when he looks at youHe sees you for what you are going to be. He sees you for what you're going to be for all eternity.
イエス様が皆さんをご覧見るときには、本当に、これから先皆さんがどういうふうになっていくかということをすべて知っていてください。
He sees you for what he's making you into.
神様は、イエス様は本当に皆さんがこれからどういったことをしていくかということをすべて知っていてください。
1 Corinthians 2:9 says, I has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things that God has prepared for those who love him.
第1コリントの手紙の2章の9節、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
Verses 18 through 21 back here in Proverbs.
箴言に戻ります。18節からです。
A man devoid of understanding shakes hands in a pledge and becomes surety for his friend. He who loves transgression loves strife, and he who exalts his gate seeks destruction.He who has a deceitful heart finds no good, and he who has a perverse tongue falls into evil. He who begets a scoffer does so to his shame, and the father of a fool has no joy.
18節から21節。白に欠けている者はすぐ誓約をして隣人の前で保証人となる。背きの罪を愛する者は喧嘩を愛する。自分の門を高くする者は破滅を求める。心の曲がった者は幸いを見つけない。偽りを口にする者は災いに陥る。愚かな者を産む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。
In verse 20, you see a parallel here, between the tongue and the heart.
20節のところに、心と口をこう比較している。
And you see that all the way through the Bible, Jesus often talked about that.
聖書全体を通してイエス様はよくこのことを話されます。
Jesus said in Luke chapter 6 verse 45, he said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
イエス様は、 ルカの福音書6章45節でこのように言われました。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。
So, you know, what's the words of, a mouth, of our mouth? The song we just, the last song we sung, I really like that. It's Psalm 19, with the words of my heart, mouth, and the meditation of my heart. There's a connection there.
ですから私たちの口から出る言葉と心にはこう関係があります。ちょうど先ほども詩編の19編のところの賛美を歌いましたけれども、私の心の思いとそれから口から出る言葉というものにはつながりがあるわけです。
Verse 22 A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones.
22節、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。
In Nehemiah chapter 8 verse 10 it says, Nehemiah said that for the joy of the Lord, he was encouraging the people, he said, the joy of the Lord is your strength.
ネヘミヤ書の8章の10節には、あなた方の力を主が喜ばれるからだ、もしくは別の訳では主を喜ぶことはあなた方の力であるからと書かれています。
And that is so true.
それは本当に真理だと思います。
Because when you have the joy of the Lord, you have the strength to handle difficult times.
もし皆さんが本当に主を喜ぶことに、主を喜んでいたら、そこに力があって、困難なところもその力によって乗り切ることができます。
And I believe this is why Satan often attacks us in this area.
私はこのサタンがこのところを本当によく攻撃してくると思っています。
Because if he can take away the joy, your joy of the Lord, you will be vulnerable. You'll be weak and vulnerable.
なぜならば、もし、皆さんからその主を喜ぶ喜びを奪うことができれば、本当に、皆さんはたちまち攻撃されやすくなってしまうから。
So he often attacks our minds, you know, with thoughts like, you're a failure.
ですから、よくですね、サタンは私たちの心にこう語りかけてきます。お前はもう敗者だと、負けてると、失敗したの。
Just look at your life. Just look at yourself. How could God love you?
お前の人生を見てみろ。どうやったら神がお前のことなんか愛することができるんだ。
Things like this. And if you start to believe them, if you start to believe them, your joy, you won't have much joy.
そしてそのような声にもし耳を傾けてそれを信じてしまうようになると、もう本当にそこに喜びがなくなってしまいます。
I mean, if we start giving in to these kind of negative sort of condemning thoughts, then our service to the Lord becomes something, oh, I gotta do it, you know, I'm a Christian, I gotta do this.
このような否定的な考え方にとらわれてしまうと、今度は主に対する奉仕も、あ、これをやらなければいけないという義務になってい
って。 I'm the pastor. You know, I gotta.
牧師なんだから。But, しなければと。
But you know, if you, I lost my place here. But if you're doing that and you're in the back of your mind, you're thinking, okay, I'm doing this, but nothing I really do is good enough for him. You're miserable.
そして何かこう一生懸命やったとしても、これはもう全然十分じゃないという思いにとらわれてしまって、もうどんどん自分が惨めになってしまいます。
And you know, the devil, he won't even let up. He doesn't stop then. He just continues on. And he could probably make you feel guilty because you don't have any joy.
でそこに悪魔はですね、決して止めませんから、彼の妨げは止めます、やめませんから、続けてその否定的な思いを与え続けますので、私たちはどんどんどんどん喜びがなくなってしまう。
How could you be a Christian? I mean, the fruit of the spirit is joy. You don't have joy. How could you be a Christian?
そんな喜びもなくて、なんでクリスチャンなんかやってられるんだ。
And you might lose joy, any joy that you had left, because you don't have joy. You know, it's kind of a downward spiral.
でも残っていた喜びすらもなくなってしまって、どんどん喜びがなくなってしまって、もう本当にこう螺旋をこう下の方にどんどんどんどん落ちていくような感じになります。
Don't even go there.
ですから、もうそういうところにもう踏み込まないでください。
Don't accept any of that.
もう絶対そういった言葉を受け入れないでください。
Come back to the foundation, the truth, the rock of your faith.
もう真理に、もう基礎に 皆さんの岩のところに戻ってきてください。
God loves me.
神様は私を愛している。
Jesus loved me enough to die for me.
イエス様は死ぬほどまでに私を愛してくださった。
He chose me.
私を選んでくださった。
If God is for me, who can be against me?
もし神様が私の味方なら誰が敵対できるだろうか。
I will rejoice.
だから私はそこに喜びを持つんだ。
Like Habakkuk, I will rejoice in, the, in, in God my Savior.
私は私の救い主である神に喜びを見出すんだ。
Okay, I'm going to finish up. 23-28. A wicked man accepts a bribe behind the back to pervert the ways of justice. Wisdom is in the sight of him who has understanding, but the eyes of a fool are on the ends of the earth. A foolish son is a grief to his father, and bitterness to he who bore him.Also, to punish the righteous is not good, nor to strike princes for their uprightness. He who has knowledge spares his words, and a man of understanding is of a calm spirit. Even a fool is counted wise when he holds his peace. When he shuts his lips, he is considered perceptive.
23節から最後を読みします。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。悟りのある者はその顔を知恵に向け、愚かな者は目を地の果てに注ぐ。愚かな子はその父の憂い、これを生んだ母の痛みである。正しい人に罰金を課し、高貴な人をその正しさのゆえに鞭打つのはどちらも良くない。自分の言葉を控える者は知識に富む者、心の冷静な人は英知のある者。愚か者でも黙っていれば知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば悟りのある者と思われる。
There was this old movie. I don't know if you've ever seen Being There. It's a, quite an old movie about this very simple man, and everybody thinks he's a genius.
古い映画でですね、Being There っていう映画があるんですけれども、それはまあ、あまり賢くない人なんですが、その人が非常に天才だと思われてしまうという、そういった映画です。
Anyway, it kind of reminds me of that. But,
yeah, ちょっと思い出したんですけど。
But,I don't want to promote movies here.
まあ、その映画の宣伝をするつもりはありませんので。
But you know, all through the scriptures, the Lord encourages us here, you know, to watch what you say.
でも主はいつもですね、私たちが口にする言葉を気をつけなさいと忠告を与えてくれています。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I thank you for your word.
主はあなたの御言葉をありがとうございます。
And I know for me, many of these things are convicting.
多くのことが私自身に本当に罪を示されました。
Lord, as I read your word, I can see there's a lot of areas that I need to grow in.
御言葉を読むときに本当に私自身の中にたくさんまだまだ成長しなければいけない部分があることを見ます。
But I thank you, God, that you love us enough to show us these things.
けれどもあなたが本当にこれらのことを示すほど私たちを愛してくださっていることありがとうございます。
And I pray for my brothers and sisters this morning that no one would come under condemnation.
ここにいる兄弟姉妹のためにお祈りします。ここにいる人々が一人としてその罪にただ責められることがありませんよ。
But rather, Lord, we would trust your love for us and receive your conviction, receive perhaps your rebuke.
むしろあなたが私たちを愛してくださり、私たちのために本当に懲らしめを与えてくださることを受け取ることができますように。
Lord Jesus, we're so blessed because you chose us.
主イエス様、本当にあなたが私たちを選んでくださったこの祝福をありがとうございます。
And I pray that each of us could know you as that friend who's close, who never ever gives up on us.
ここにいるお一人お一人が本当に決して見放すことのない本当に近くにいてくださる友を得ているということを知ることができます。
Who walks with us constantly, Lord.
その友が常に私たちと共に歩んでいます。
I pray that each of us would just have a new revelation of what it means to be a friend of God.
神の友であるということがどういうことなのか、もう一度この朝新しく啓示を一人一人に与えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。 Well, this is the first Sunday